暁荘第10回。現像の枕元から線香の煙が細く長く流れてくる。ふみはその煙の行方を目で追いながらかすかに微笑んだ。涙を見せるよりももっと深い悲しみが伝わってくる。儚い表情だった。まもなく手伝いの人や社員が駆けつけてきた。慌ただしく通夜の準備が始まり、そのうちふみも本来の落ち着きを取り戻して動き回る人々の中でテキパキと指図を始めた。その姿を確かめてから静に知らせるために英子は暁荘に戻った。
そう、亡くなったの。
知らせてくれてありがとう。シズもまた冷静に現像の死を受け止めたようだった。ショックで倒れるかもしれないと心配していた英子が、あっけに取られるほどの無表情だった。しかし、英子がドアを閉めた途端、シズの絞り出すような泣き声が聞こえてきた。ふみの静かな悲しみに比べ、今までの思いを一挙に吐き出してしまうような激しさがあった。英子は足音を消してその場を離れた。現像の葬儀は急遽帰国した息子たちによって盛大に執り行われた。霊柩車は現像が愛した吉祥寺の町をくまなく回り、暁荘の前を通って火葬場へと向かった。出棺の時に見かけなかった静の姿を英子は暁荘の前で見つけた。焼香に来た後すぐに引き返したのか、喪服から艶やかな訪問着に着替えている。精一杯美しく装って笑顔で現像を見送ることが、静が現像のために用意した別れの儀式に違いない。徐行する車に向かって軽く頭を下げる静の姿が、英子に一つの愛が終わったことを告げていた。初七日、四十九日の法要も終わり、ようやく一息ついたとき、ふみが暁荘に英子を訪ねてきた。英子がここに引っ越してきてから初めてのことである。英子さん、いろいろありがとう。あなたがいてくれて本当に助かったわ。頬にかすかなやつれを残しているが、ふみは元気そうだった。いいえ、ただうろうろするだけで、かえって邪魔になったのではないかと心配していたんですよ。嫁たちとは馴染みがないものだから、英子さんばかりを当てにしてしまって、息子から叱られてしまったわ。英子の出した玉露茶を飲み干して、ふみは思いがけない話を切り出した。長男の四郎がアメリカに来ないかっていうのよ。お母さんを一人で置いておくのは心配だからって。いい話じゃないですか。四郎さんは子供の頃からお母さん思いだったから。でも私は断るつもり。今さら外国で暮らすっていうの大変だし、まして嫁と同居なんて気が重いのよ。それで英子さんに家へ来てもらえないかと思って。英子は耳を疑った。息子が二人もいるのに、どうして姪の自分に同居を頼むのか、ふみの考えがわからなかった。でも、私はここで今まで通り管理人をするつもりなんです。もちろん、おばさんのところにも今まで以上に顔を出そうと思っています。いぶかる気持ちが顔に出ていたのかもしれない。 英子さん、話が逆になってしまったけど、私はこの土地を手放すことにしたの。だから英子さんの仕事はなくなるのよ。ふみの声が突然高くなった。ふみの変化に戸惑い、圧倒されながらも英子は反論した。
ちょっと待ってください。ここを手放すってことは暁荘を壊すことなんですか？
おじさんが大切にしていた建物なんですよ。おじさんが亡くなったからといってすぐに壊すなんてひどいと思います。
思わず咎める口調になった。
源蔵と新婚生活を送った文にとっても思い出のある暁荘である。源蔵がここをいつまでも残しておくつもりだったことも知っているはずだ。それなのに突然の文の言い分が信じられなかった。
そうね、源蔵はこの土地だけは絶対に売らないって言ってたわね。土地を転がして事業を大きくしてきた源蔵がいくら現金を積まれても手放さなかった。
それはこの暁荘が実業家としてのスタートだったし、おばさんとの新婚時代の思い出があるからです。
そう、確かに私にとっても思い出のある建物だわ。
でもそれ以上に憎くてたまらない建物でもあったのよ。
そんなこと。
源蔵が私より先に死んだらすぐに私の手で処分しようと思っていたの。
今日まで長かったわ。
源蔵が寝込んだ時から今までずっとそのことだけを考えていたの。
私がどうしてそこまで考えたか、英子さんにはわかるでしょ。
いつものおっとりした文からは想像もできない激しい言葉だった。あの時の英子と源蔵の会話を聞いていたのだろうか。それにしても今になってどうこういう話ではない。
おばさんは矢島さんのことを言っているんですね。
でもそれは10年以上も前のことなんですよ。
いいえ、私にとっては20年前から今までずっと続いていることなのよ。
え？そんな前から。思っても見なかった文の言葉に英子は口をつぐんでしまった。重苦しい空気が二人を包んだ。何を言えばいいのかと言葉を探している英子と、そんな英子をじっと見つめる文の冷ややかな目。文は英子をも志津川の人間として憎んでいるのかもしれない。
気まずい時間が流れた。そしてその沈黙を破ったのは文の方だった。
英子さんはこの一年暁荘の管理人としてよくやってくれたわ。あなたが源蔵の意志を継いでここを守っていくつもりなのも分かっていた。だから私は英子さんに暁荘を処分する理由をはっきり説明しておかなくてはと思っているの。今日ここへ来たのはそのためなのよ。
ふみは聞いてくれるかしらと英子の目を覗き込んだ。
聞かせてください。暁荘がおばさんにとってどんな建物だったのかを知っておきたいと思います。
ふみが自分を暁荘の管理人として認めてくれたことが英子の気持ちをふっと軽くした。
これで素直な気持ちになってふみの告白を聞くことができる。
ふみは英子が入れ直したお茶を一口飲んで目を細めた。
湯飲みを両手で包み込み、そのままの姿勢でじっと湯飲みを見つめている。
やがてふみは湯飲みを置いて顔を上げた。そして胸の中の思いを一気に吐き出すように熱い口調で英子に語りかけた。
源蔵が私のことをどういうふうに言っていたか言ってあげましょうか。
引っ込み思案でおとなしくて、夫が外で何をしようと
全く文句も言わない女。家の中にいて家事と子供の世話をすることが生きがいで、経済的にも精神的にも十分満たされた幸せな女。どう？当たっているでしょ？ A 子さんから見てもそういう女に見えたでしょうし、誰もがそう信じていたわ。でもそれは源蔵が望んでいた妻の姿、そして私はそれに従っていただけ。本当の私は人一倍独占欲や嫉妬心が強い女なの。それを表面に出さなかったのは、源蔵の妻という座を失いたくなかったからよ。私は虚栄心のために自分の本心を隠して生きてきたの。世の中には私が演じてきた通りの妻で十分幸せな女の人もいるでしょう。夫の愛を信じることができて、共に家庭を築いているという確信があれば、どんな環境にあっても女は幸せなものだわ。でも私は一度も自分を幸せだと思ったことはないの。それは源蔵が私を女として見てくれたことがないから。妻であっても女ではないなんて悲しいことだわ。私たち夫婦って初めからそういう関係だったのよね。源蔵が赤月荘を建てた時、私を呼んだのは協力者が必要だったからなのよ。別に私でなくても誰でもよかったの。ここに来てすぐそれが分かったけど気にしなかったわ。今から二人で働いて家庭を築いていくっていう夢があったし、源蔵の役に立てるってことが嬉しかった。外へ出歩くことの多い源蔵に代わって赤月荘を守ってきたわ。子供が二人生まれてからも管理人の仕事をおろそかにすることはなかった。体を動かすことが好きだったし、喜びでもあったのよ。